坂上美希のエンタメゴーゴー。
おはようございます、坂上美希です。日本テレビおすすめのエンターテインメントをご紹介する坂上美希のエンタメゴーゴー。2021年1月11日、一並びの気持ちのいい日ですね。そして今日は成人の日でもあります。20歳の皆様、本当におめでとうございます。まあ、いつまでも気持ちだけは20歳の頃のまま、未来に向かって前向きに過ごしていきたいものですよね。さあ、そんなフレッシュな気持ちを目覚めさせてくれるような人気ドラマ、イケメン高校生たちが卓球戦国時代を生き抜くフェイクモーション、たった一つの願い、いよいよ、来週20日水曜日からセカンドシーズンに突入いたします。放送直前、今週から2週にわたってドラマの魅力に迫っていきます。ゲストにはメインキャストの一人、この方が登場です。
おはようございます。天下富舞学園明智十兵衛役を演じます、草川直江です。
元気、お願いします。元気、びっくりした。
やっぱ朝からなんで、
はい、
元気よくいかないと。
若い、もう若い、はい、22でしたっけ。
22です、
はい、明智十兵衛です、
はい、
もうあの昨年から続いてる大河もね、はい、明智ですよ。
そうですね、
そうです、明智来てます。
明智
来てます。草川来てます
、はい。
1998年4月6日生まれ、はい、東京都ご出身ですね、
はい、
A 型さん、現在22歳。もう成人式はつい最近のことですね。
そうですね、
行ったんですか。式は
行きませんでした。
あ、仕事で、
はい、
あ、そうですよね。
でもあのこの仕事の方でバンジージャンプを飛びました。
あ、20歳の記念に。
はい、20歳の記念で。
怖かったですか。
いや、僕結構高い、なんだろう、ジェットコースターとか絶叫系好きなんで行けるかなと思ったんですけど、うん、また違った怖さで。
別物でしたか。
あの飛ぶ瞬間の立つところに立つと怖かったんですけど、はい、もう行っちゃえっていう気持ちで行きました。
できました。そんな20歳だったみたいですけど、今は22歳、
はい、
現在エビダン所属で、ダンス&ボーカルグループのワンエンオンリーで、ラップダンサーとしても活躍中ということですね、
はい。
ドラマハイ&ローザワーストなど役者としてもご活躍でいらっしゃいます。はい、芸歴は何年。
芸歴でいうと約5年ぐらいですね。
あ、そうですか、
はい、
もうなんかこの感じからすると3歳ぐらいから
やってるような。いやいや、やってないです。
なんとなく雰囲気が3歳ぐらいからやってきて、こうなんかこう顔はベイビーフェイスなのにすごく落ち着いてるみたいな、そういう雰囲気を持ってたけど、そうでもないんですね。17歳ぐらい。
17歳です。高校2年生なんで。
そうなんですか。まあ、およいあの素顔は伺っていきますけれども、はい、あのスカウトされたとかそういう。
そうです、スカウトです。
そうですよね、はい。草川さんは来週から始まるセカンドシーズン、フェイクモーションたった一つの願いからのご出演ということで、はい、今回の役柄は天下富舞学園の明智十兵衛という役ですね、
はい。
これどんなキャラクターなんですか、ざっくりお話していただく。
ざっくり言うと、なんて言うんですかね、まあ、卓球がとにかく好きな男の子って感じで、うん、はい、まあ、本当仲間思いなんですけど、
うん、
まあ、ある理由でちょっとその天下富舞を離れて東京のエビ講連合軍に行くっていう役になってます、
ね、はい。そうなんです。大阪から東京にやってきました、はい、大阪弁一切なし
なしです、
はい、もうそこ私大阪人だからすごいそこに
いや、でも僕も最初、はい、関西って聞いて大阪って聞いたんで、はい、あれ関西弁喋るのかなと思って
これハードル高い
ぞと。で蓋開けて台本見てみたら、うん、バリバリ標準語
でね、まあ、分かりやすいです。たくさんいらっしゃいますしね、はい。そういう、まあ、ざくっと言うとそういう大阪から あるわけがあって、はい、これがもう大変なわけなんですけども、
そうですね、
で東京にやってきたということなんですが、
はい、
ファーストシーズンでは東京の卓球戦国時代が描かれていましたよね。
そうですね、
はい。で今回は大阪の高校と東京の高校が戦うという東西の対決が描かれるということです。で東京はエビ講連合軍を結成して、まあ、そこに、草川さん演じる十兵衛もやってくるということですね、はい。かなりだから草川さんの役は重要ですよね。
そうですね、
どっちにもこうね。
そうですね、
属してた、
どっちにも属してるので、はい、今結構情報とか出てるんですけど、はい、ファンの子たちの間では、え、どっちなのみたいな、なんか
どっちなのよあなたと
なんで行くのみたいな感じになってません。だから、うん、楽しみですね、放送が。
あ、そうですね、もう本当にね、へーっていう衝撃的な
そうですね。ただ言えるのはやっぱシーズン1ファーストシーズンの時よりは、うん、シリアスな場面が多いのかなと思いますね。
いろんな要素があります ね、 すね、物語として。
結構見どころ満載じゃないかな、はい、と思います、
そうなんです、おいおい出てきますけど、ギフテッドっていうのもあって、
そうですね、
はい、私はかなりの見どころなので、ここで1曲お届けしたいと思います、はい、じゃあ草川さんから曲紹介お願いします。
はい、この曲はエビコ連合軍のテーマソングになっております。キングオブピンポンで覚醒。
エビコ連合軍のテーマソング、キングオブピンポンで覚醒をお届けしているところです。なんかこうちょっとね、シリアスな、
そうですね、
はい、つくばって、はい、つくばって、うん、はい、
結構ワンの時は、うん、結構ポップな激しい感じだったんですけど、セカンドシーズンのエビコ連合軍のテーマは結構しっとりとしてて、うん、結構なんか違いを見せつけられるような曲になってるんじゃないでしょうかね、
それぞれのね、
はい、
これエビコ連合軍に参加はされますけども、
はい、
でもこの曲では参加してないんですね、
はい、歌は違います。
あ、歌は違います。
歌は天下風部の方
で、天下風部の方で、あのちゃんとご活躍なさってますので、はい、こちらはだから、エビコ連合軍だから板垣さんとか、
はい、
佐野勇斗さんとか、はい、古川さんとかっていう感じですかね、はい、なんと作曲とプロデュースはあの布袋寅泰さん。
すごいですよね。
すごいですよね。いよいよ来週水曜日から始まります草川さんが出演するドラマ、フェイクモーションたった一つの願い。今週はドラマの見どころ、そして草川さんの素顔にも迫っていきます。ゲストはワンエンオンリーの草川直也さんでした。ありがとうございました。
ありがとうございました。
さあ今日は草川直也さんのプロフィールを掘り下げていきますよ、
はい。
1998年4月6日生まれ、はい、東京都出身の A 型さん、現在22歳でいらっしゃいます、はい。現在エビダン所属ダンス&ボーカルグループワンエンオンリーで、ラップ担当そしてダンサーとして活動中ということですが、はい、ドラマや映画など役者としてもご活躍ということなんですね、
はい、
はい。お兄さんの草川拓也さんは超特急のメンバーで、
はい、
あ、いらっしゃるですよね。そうなんです。え、2人兄弟？
そうです。
2人揃ってこういう世界にいらっしゃるんですか？たまたま？
いや、僕が影響を受けて、
あ、お兄ちゃんの影響を受けて、はい、あ、僕もこういう世界でっていう、
はい、
でもスカウトを受けたんですよね。
そうです。なんかお兄ちゃん、その超特急の、はい、まあ、ライブをお母さんとかがよく見に行ってたんですけど、
うん
うんうん、僕は、まあ、いいかなと思って行かなかったんですよ。でもたまたまある日、うん、チケットが余ったらしくて来るって言われて行ったんですよ。
お母さんと一緒に、はい、
そしたらそこでちょっと衝撃を受けました。やっぱ
すげえ
すげえってなって、
うん、兄ちゃんかっこいい、
で自分もやりたいなって思ってる時に、ほんと奇跡なんですけど、はい、たまたまスカウトされて。
それどこでスカウトされたんですか？
それ恵比寿駅でされまして、でも何回かあって、
恵比寿駅で
恵比だ何回かあって恵比寿駅とか渋谷でもあったんですけど、
はい、それは同じ事務所さん。
そうです、同じスターダスト。
それつけてるとしか思えないよ。
わかんないですけど
そんなことない。
でこれはもうやるしかないでしょうと思って入りました。
そのお兄さんの拓也さんは、はい、フェイクモーションの薩川大学附属渋谷高校のメンバーとしてファーストシーズンから出演もされているということなんです、はい、だからそういうところでもねご一緒されてるんですけども、
ね、
はい。最初はエビッシュ。
そうです、エビッシュ
というグループだったんですね、はい、そこで活躍をされていて、でその後ワンエンオンリーになってということですけれども、はい、メンバーが違ってくるわけなんですか、これは。
このグループは、まあ、エビッシュっていうグループと同じ同期のグループで、はい、悟り少年団っていうグループがあったんですけど、はい、その2つのグループが合体してワンエンオンリーになってるんで、結構その下積みのダンスレッスンでも一緒だったので、はい、悟り少年団のメンバーたちは、うんうんうん、なので全然なんだろうな、メンバー間では初めましてっていう感じではなかったんですけど、まあ、壁とか、まあ、最初にやっぱ年下なんで、はい、悟り少年団の子たちは僕たち、
そうなんだ、
僕の一個下なんで、
はい、
結構そういう変化はありましたね。 まあ、あとはエビッシュの時と音楽とかジャンルが違うので、
うん、
結構ワンオンリーはなんだろう、激しいので、
うーん、
そういうダンス面とかでも結構向上できたなって、はい、って思ってます。
なるほど。なんか影響を受けたアーティストとか目標にしている方はいらっしゃるんですか？
やっぱ影響を受けたのはやっぱこの業界に入ろうときっかけになった超特急なんですけど、はい、まあ、最近だと目標にしている人はやっぱり BTS とか。
素敵。
世界を。
世界を、
はい、それこそあとSMAPさんとか、
はい、
まあ、一人一人がここで活躍しててグループになったら、
うんうん、なってまた戻ってグループとしてもっていう、
さらにスター性もある。
いいですね、
目指してます。
来週そのワンエンオンリーとしてセカンドデジタルシングルロカがリリースをされるということなんですけど、はい、これはどんな曲ですか？
そうですね、この曲はですね、まあ、ダーク&重みのラブソングになっておりまして、まあ、2020年にリリースしたダークナイト、セカンドシングルダークナイトの中のカップリング曲のブラックホールっていう曲の続きとも言われる作品になっていまして、
うん、
まあ、このロカっていう意味がスペイン語でクレイジーとか理性を失うとか判断力がないという意味なんですけど、
はい、
そんな男性を 描いている曲になっています。
そうなんだ、
はい、
判断力のない男性やだわ
理, 性なんか
理性を失った男性、
まあ、理性を失うほど好きみたいなその理性を失うほど好きな人がいるとか、うん、はい、まあ、判断力がなくなるほど、うん、もうこの人を手に入れたい
とか、あ、それぐらい好きになったわっていうぐらいの
熱い男の気持ちを書いた曲になっております。
熱い思いでは、ワンエンオンリーの曲をお届けしたいと思います。
はい、来週1月20日リリースのワンエンオンリーのセカンドデジタルシングルでロカ、
ワンエンオンリーロカお届けしているところです。なんかダンスも激しいらしいですね。
そうですね、うん、ダンスが激しくて、まあ、このなんだろう、曲が大人っぽいので今までにない色気を見せてますね。なのでちょっと、まあ、ぜひねライブが見に来れるようになったら直接来てほしいですね、うん、大人なワンエンオンリーを見に来てほしいです、う
ん、セクシーな男性です、はい、さあそんな草川さんが出演するドラマフェイクモーションたった一つの願いが来週水曜日からスタートします、はい、ドラマの中でもロカなシーンはありますか？
ロカなシーンですね。
もう判断力がない理性を失うクレイジーなシーン、
まあ、それこそ、まあ、明智が海老高連合軍に一人で行くときは判断力がない、うん、もう孤独な男が重なるんじゃないかなと思いますね、はい、うん、このロカな、ロカだなって
じゃあ皆さんもそれをこうね、はい、あ、ここね、ロカシーンっていう、
そうです、ここだ
ここがロカねっていうのをもう多発していただきたいと思います、はい、明日からさらにドラマの見どころに迫っていきます。ドラマフェイクモーションたった一つの願いからゲストはワンエンオンリーの草川直也さんでした。ありがとうございました。
ありがとうございました。
さあ今日改めてドラマをご紹介していこうと思います、はい、ファーストシーズンでは空前の卓球ブーム 2000X 年が舞台となっています、はい、高校生同士の優劣も卓球の勝敗によって決まるという時代なんですね、
はい、
で、東京の高校がファーストシーズンでは舞台になっていました、
はい、
薩川大学附属渋谷高校、もともと絶対王者の高校で、超特急の皆さんが、
はい
はい、お兄さんも
そうです、
拓也さんもそうでしたね、はい、そして恵比寿長門学園、こちらは、部長が北村匠海さんで、佐野隼人さん、古川剛さんといった方々が活躍をされて いて、最終的にはここが勝つんですよね、
はい
はい、そして都立八王子南工業高校、これは森崎ウィンさん、板垣瑞希さん、今回大活躍ね、セカンドシーズンで板垣瑞希さん、それからジャンカイトさん、
はい
はい、そして、浅草雷門高校、代官山高校といったような高校が出てくるんですけれども、まあ、恵比校が絶対王者薩川に勝って自由な卓球が楽しめる時代が訪れるはずだったのがっていうところからセカンドシーズンですね、
はい、セカンドシーズンですね、
はい、で今度は東京の高校が恵比校連合軍で戦う相手はなんと大阪の高校、はい、天下富武学園、
はい、
こちらに所属していたんですね、
はい、僕そうですね、天下富武学園の
エース、
ね、エース
明智十兵衛
なんですけど、まあ、あるきっかけで東京の恵比校に行くんですよ、
行っちゃうんです
よ、はい、まあ、最初僕がその台本とか読んだ時は、うん、結構役作りとかが大変そうだなって思いましたね。なんだろう、天下富武学園にいる時の自分と恵比校にいる時の自分の心情とか、
うん、
気持ちとかが違わないと見えないなとか思ったりして、
うんうん、
まあ、あとファーストシーズンよりも結構シリアスな場面とかが多かったので、結構自分としても成長できた作品かなと思いますね。
大変でしたか？
そうです
ね、その大阪にいる頃ね、こう、
そうです、大阪にいる時はもう楽しくて、
ね、
卓球に打ち込んでた、
そうそう、みんなとも楽しくやってました、はい、だけど分け合って、
そうです、
衝撃的な分け合って、
衝撃的な分け合って
東京に来ました。
はい、
はあ、その辺の役作りが難しかったということですね。
はい、
で明智にどんな背景があるのかっていうのをこう追っていくのがまたこのドラマの
見どころ、ね、
見どころの一つではありますよね。で、あの月曜日にもちらっと言いましたけども、大阪弁かって言ったら大阪弁はない
大阪弁はない
と、あえてこう皆さん、
はい、
そこはもう
気にしない
気にしない
結構ファンの子たちの間でもなってましたね、はい、え、関西弁喋んの、大阪弁喋んのみたいな、
うん、少しは喋れるんですか？
いや、喋れないです、ね、
全くですか？
そうですね、ライブで大阪とかに行った時にちょっと行ったりしますけど、はい、全然喋れません。
でもそういう時ライブで行ったりするとやっぱ舞台上から言うわけでしょ、大阪の人のために
。思いますね、好きやでとか、
あ、そうやね、
なんかそういうそういうの言いますけど
はい、で大阪でも、大阪の中でもこれ高校同士の戦いがあるんですね。
そうなんですよね、はい、
もうややこしいよ、
ややこしいですね
たくさん出てくる、
まあ、ファーストシーズンでこの東京の話が進んでた時に裏で大阪も話が進んでて、
はい、進んでたんだよ、
はい
はい、
でまあ、大阪はどこが強いのか、うん、そこも注目してほしいですね。
そうなんですね、 信玄明王高校。
すごいですね、名前が。
名前がすごいですよ。
謙信ソルト電子工学院。はい、
信玄と謙信ですから、まあ、大体どこから来てるかっていうか、うん、まあうね、しかもソルトですから敵に塩を送るってやつですよね、うん、いわゆるねえ、セカンドシーズンではどんなところが見どころなんでしょうか。
まあそのさっきも言ったんですけど、大阪の高校ではどこが強いのかっていうのを注目してほしいですし、うん、プラスあとはこの西と東の対決、はい、果たしてどっちが勝つのか、そしてなぜ明智十兵衛は海老高連合軍に来たのか、そして、まあ、あとはこのドラマは、まあ、そういうところもあるんですけど、うん、まあ、その仲間同士の絆や夢、まあ、そういうところを見るとやっぱ最近の言葉で言うとエモいので、
あ、エモい、
エモさマックスになってるので、はい、そこに注目してほしいです。毎回多分1話1話見るたびにエモいってなるはずなので、う
ん、じゃあここで1曲お送りしたいんですが、草川さんから曲紹介お願いします。
はい、この曲は僕も参加して歌っております、天下富舞学園のテーマソング、キングオブピンポンでエンドゲーム。
天下富舞学園のテーマソング、キングオブピンポンでエンドゲームをお届けしているところです。これでは草川さんは歌っていらっしゃる、はい、普段はラップ。
そうなんです、普段はラップなんだけども、ここなんで結構決めなところが多いんですよ、ラップでも、はいはい、なんでこう歌ったのは結構初めてですね。あ、ここですがっつりボーカルとして歌ってるの、このデモを聞いた時に、はい、高と思いました。
キーが、
キーが
なんか高い音がちょっと苦手でいらっしゃるんですね。
そうなんです、キーがあんま高いの出ないんですけど、うん、だから初めてやってみて、うん、まあ、普段このワンオンリーのボーカルたちに改めてあいつらすげえなって思いましたね。
よかったですね仲間の凄さが知れてね、それは収穫じゃないですか。
でも楽しかったです、
リスペクト。これは荒牧義彦さんとかもご一緒ですもんね、はい、富舞学園の人たちということで、はいはい、プロデュースはマフマフさんということで、こちらもすごいもうアッパーな曲ですもんね。
アッパーですね、はい、背中が押されてる感じですね、
はい、ですね。来週水曜日から始まりますドラマフェイクモーション、たった一つの願い、ゲストはワンエンオンリーの草川直哉さんでした。ありがとうございました。
ありがとうございました。
さてセカンドシーズンでは東京の海老高連合軍と大阪の天下富舞学園の対決から発展するということなんですが、はい、草川さん演じる明智十兵衛は天下富舞学園のエースから東京の海老高にと移るということ で、ね、これもうずっと月曜からずっと毎回もうのように話してるんですけど、はい、まあ、でもいわゆるキーパーソンということになりますよね。
そうですね、結構重要な役だと思います、ね、
そうですよね、一番出ずっぱりなんじゃないですか。
そうなんですよ、ね、主演の水木よりも出てるっていう、
いやどっちにも絡んでくるからずっと出てるっていう、ね、
はい、ずっと出てるってい
う印象ですよね、はい、ねえ、今回海老高連合軍を率いるのは土方俊樹を演じる板垣瑞希さんです、はい、ファーストシーズンでは都立八王子南工業高校でいらしたということで、板垣さんはだからどっちにも出てらっしゃるんですよね。
そうですね、
はい、2人の役柄は言える範囲でいいんですが、どんな関係になっているという、
なんだろうな、結構目的は違うんですけど同志というか、うん、ライバルではないんですけど、まあ、同じ目標に向かって立ち向かっていく仲間、うん、みたいな感じですね。あといい意味でなんか明智と似ているところがあるのかなって思いますね、
うん、
結構仲間思いのところもありますし、うん、はい、最初はやっぱり思うようにはいかないんですけど、うん、ぶつかるところもあるんですけど、
うんうん、そうですね、
まあ、打ち解けた時にどう見えるのかっていうのを注目してほしいですね、
うん、明智は割とこう思慮深いっていうか、ちゃんとこう、まあ、全体見えてる感じなんだけど、うん、板垣さん演じる土方は割とまっすぐ、
まっすぐですね。
まあそれまっすぐすぎるやろっていうところはあってね。
そうです、
まあ、そこがいいところ。
いい意味でコンビ、うん、コンビな感じですね。結構バランスが取れてる2人ですね。
うん、あ、そうかもしれないですね。こう
土方が行き過ぎたら明智が止めて
る、うん。そうそう、そういう感じですよね。プライベートでもなんか仲良しでいらっしゃる。
プライベートでも仲いいですね。
板垣さんと。
はい。事務所の演技レッスンで、
あ、そっか。
一緒の時に仲良くなって、うん、そこから結構何回かご飯とか行ったり。うんうん、遊ぶようになりましたね。
どんな人ですか普段の素顔の板垣さんは。
でいい感じだね、結構水木は、はい、なんだろう、なんか不思議な子ですよね。
あ、そうですか、
うん、何考えてるか分かんないですよね、結構。なんでこの作品中も、うん、結構空き時間とかがあるとすぐどっか行っちゃうんで僕が
どこへ、
なんか結構行っちゃうんですよ、うん、空きがあると
長いと、
うん、
あ、どっか離れて行っちゃうんですか。
多分一人になりたいタイプなんで、一人でどっか行っちゃうんで、必ず僕に報告してもらって、うん、なんだろう、僕結構親みたいな感じでしたんですけど
周りの人が
スタッフにもお願いされてて、水木見ててねみたいな そういう感じなんだ。やんちゃな感じですね、みずき
そんな感じなんだ、はい、あの方は、他にも共演者の中にはですね、薩川大学附属渋谷高校エースの西郷をお兄さんの草川拓也さん、
はい、
演じていらっしゃる、超特急の草川さんですね、
はい、
演じていらして、2人で絡むシーンはあるんでしたっけ。
あるんですよ。
あるのよね、はい、やっぱりそれはサービス、サービスっていう
か、サービス、
スタッフさん的にはね、やっぱりそのファンの人も喜ぶじゃない、絶対、あ、兄弟だみたいな、
すっごい不思議な感覚でした。
あ、そういうもんですか、
はい、芝居的に、お芝居では初めてだったんで、しかも今回あのベンチがあるんですけど、うん、あの体育館とかに置いてあるような、はいはい、あそこのベンチ、同じベンチに2人で座るとこがあってそこがすんごいなんか変な感じでした。
そうですか、はい、そして大阪の健信ソルト電子工学院には、ワンエンオンリーのメンバーも出演をされているということで、
はい、違う高校なので、はい、対立するシーンがあるんですよ。
あ、はい、
だから変、そこもなんかちょっと不思議でしたね。
そうですね、
ちょっと自分だけ、普段仲間なのに
そうですよね、
ちょっと自分だけえみたいな。
そうですね、3-3ぐらいにしといてくれればいいんですね。
そう
ですね、5-1ですよね、
囲まれるところなんで、うん、5人に、
ああ
なんか変なんか
変な感じ、笑ってしまいそうな感じ、
笑ってしまいそうです
、まあ、そういった、ね、シーンもありますので、うん、ワンエンオンリーの皆さん、あのファンの皆さんは、こんな感じありみたいな、
はいはい、
なるかもしれませんね。普段からお兄さんからなんかこう演技のこととかアドバイスがあったりとかするんですか、あるいはまた直哉さんの方から伺ったりすることあるんですか。
なんて言うんですかね、僕たちの兄弟はなんかいい意味で距離感がいいと思ってるので、
はい、
特になんだろう、そういうアドバイスをし合ったりとか
っていう感じのじゃないんですね、
はい、そうなんですよね、
はい、さあそれではここで1曲お送りしたいと思います。草川さんから、ご紹介ください。
はい、この曲はですね、健信ソルト電子工学院のテーマソングになっておりまして、僕以外のワンオンリーのメンバー全員が歌っております。キングオブピンポンでスマッシュ。
健信ソルト電子工学院のテーマソング、キングオブピンポンでスマッシュ、お届けしているところです。かっこいいですね。
かっこいいですね。
ね、これは、だから草川さんを抜いた
万円のメンバーです、ね、
万円のメンバーでお届けしておりますみたいな感じなんですね。悔しいですね。
まあそうです。
ちょっと入りたかったなみたいなあります。
ちょっと入りたかったなっていう気持ちはありますよ。
でもあなたは まあ、あっちでやってますから、はい、父母学園でやってらっしゃいますから大丈夫です、はいはい、こういった曲もね、ぜひ聴きどころというか、うん、
聞きどころですね、
はい、ドラマの中で楽しんでいただきたいと思います、
はい、
さあ来週水曜日から始まりますドラマ、フェイクモーション、たった一つの願い、ゲストはワンエンオンリーの草川直哉さんでした。ありがとうございました。
ありがとうございました。
そもそもこれ卓球はご経験があったんですか。
卓球はですね、本当にもう小学校の頃に地元のその児童館で、うん、やるぐらいのレベルでした、
は
い
は
い
は
い、
あ、でもちょこちょこ、
まあ、やったことはあったんですけど、でも本当ラケットの持ち方とか、はいうんうん、サーブの仕方とか、まあ、ホームとか、うん、結構バックハンドとか、うん、ちゃんとしたやり方があるんで、そういうのは知らなかったんで、本当ゼロからでしたね。
あ、もうそういう感じなんですね。じゃあ一がもう全部直されてってことですか。
もともとラケットの持ち方も僕、うん、ペンみたいな感じで持ってたんですよ。
こういうペンを握るみたいに。こうじゃないの。でも普通こう挟んで、違うの。
こういう持ち方をしてラケットを、
このラジオで
分かれないですよね。
こういう感じに、
あの、なんて言うんだろう、
人差し指をこう出すの。
はい、人差し指を出して
ピンって立つっていうか、ピンとするの。
はい、
私はオールドなスタイルだからかもしれないけど、
ね、
こういう感じだったよ。
僕もペンみたいな持ち方でやったんですけど、
ペンみたいな持ち方だった。
大丈夫じゃ分かんないですよね。
人差し指をこう絡めるんじゃなくて、
はい、人差し指を横に出すんです。
出してんだこれ、
はい。
こっちに行ってくださいみたいな指差しみたいになってるの。
ラケットの棒があったら、はい、人差し指を出して持つ。
はい、あ、そうですか。
はい、
へえ。
そこも初めてだし、うん、プラスバックハンドとかホームも初めてだったんで、はい、もうめちゃめちゃ練習しましたね。
そう、これ皆さんでっていうか、まあ、スケジュールが合わなかったりすることももちろん、それは置いといたとして、はい、みんなで練習するんですか。
最初1回目はワンエンオンリーのメンバーでやりました。はい、
グル
グル。でも僕はやっぱそのエースなんで、
はい、
やっぱ上手くない
といけない、ないといけないと、
人一倍やらなきゃいけないってことで、はい、まあ、あと今回は卓球台買いました。
おお買ったね。
でっかいのはさすがに買えないんで。
コンパクトなのあるの。
あります。ちゃんとで折りたたみができて、テーブルにも なるし卓球台にもなるみたいな。
いいよね、
便利だなと思って。
でテーブルにしてるんですか。食卓テーブル。
たまにしてますね、なんか家に大人数来た時とか。
あ、うーん、 こう、卓球のね激しい試合のシーンが本当に見どころでもあるんですけれども、それぞれギフテッドと呼ばれる特殊能力があるっていうところも、はい、もうありえないだろうっていう、
そうですね、ありえないだろうっていうのが
っていうのが、でもそこが面白いところ で,
面白いです、ね、
この人にもギフテッドがあるの、はい、みんなねそれぞれギフテッドが、まあ、違うから、
はい、思いますね、まあ、ファーストシーズンではあれですね、はい、特に印象深かったのはあの北村匠海くんのギフテッドが、
はい、
急に鼻歌を歌うっていうと、そうすると時が止まるみたいな無音の絶対時間っていうのが面白かったですよね
北村さんは時が止まる、
はい、鼻歌を歌うと音が聞こえなくなって、
はい、
なんか無音の絶対時間っていう
のが、そう、そういう何かがついてんですよね、
そう、名前がついてます
ね、そうそうそう、だから佐野さんのは 0.1 秒後の
世界、
世界、
剛だとスターゲイザー、は
い、あ、スターゲイザー、メガネ、
それこそ僕 の, あの兄お兄ちゃんだと、はい、ボルケーノスマッシュとか、
ボルケーノスマッシュみんなねすごいよね、
でも今回ギフテッド進化してますからね、
はい、
ファーストシーズンよりも進化してると思います、はい、
そんなことがあって、
そうですねあり
あり
そんなのありって、
超好きギフテッド、
今回だって、まあ、ファーストシーズンでは結構卓球の試合中に出てくるんですよ、やっぱギフテッドって、はいはい、今回あの普通の日常で出てきますからねギフテッドがはってなりますよね
使いすぎだろうって
すごいですね、そんなのありって思いますよ、
本当、でもそこが楽しいところっていうかね、うん、面白いでところですよね、まあ、あのギフテッドっていうのは、まあ、特殊能力というか神に与えられし、はい、超能力であったりするわけですけれども、例えば佐野隼太さん演じる高杉律は打球の音を聞き分ける、球が弾む方向が予知できる、うん、といったところがありますけれども、草川さんにもあるんだが、これがもう溜めて溜めて溜めて、
そうですね、もう僕のギフテッドは何だろうな、本当今までと違うギフテッドじゃないかなって思います ね,、はい、ね、結構めっちゃ考え込まれて作ってくれたんだなって思いました、あのギフテッドを見た時、
う
ん、
まあ、でもそのそうですね、物語のストーリーとこう、はい、まあ、連動するという
か、連動しますね、
はい、
でなんか撮影中に聞いたんですけど、監督の方、はい、あの自ら考えてくれたみたいで、
へ、
それがすごい嬉しかったですね、
うん、さあそれでは今日もここで一曲お送りしたいと思います、
はい、この曲は信玄明王高校のテーマソング、キングオブピンポンで花鳥風月、ビューティーオブネイチャー、
信玄明王高校のテーマソング、キングオブピンポンで花鳥風月、ビューティーオブネイチャー、お届けしているところです、
はい、
これもまたね、みんな曲調がいろいろ違って ね, いいですよね、
かっこいいですね、
かっこいいですよね、
結構信玄明王高校の、はい、なんだろう、イメージに合ってる曲ですね、うん、
本当ですね、ね、なんか花鳥風月な感じですもんね、はい、彼ら、はい、いよいよ来週水曜日から始まりますドラマ、フェイクモーション、たった一つの願い、来週もさらにセカンドシーズンの見どころに迫っていきます。ゲストはワンエンオンリーの草川直哉さんでした。ありがとうございました。
ありがとうございました。
坂上美希のエンタメゴーゴー、恵比寿学園男子部エビダンとマルチクリエイターマフマフ、人気漫画家小月田中という超豪華な布陣で送る新たな総合エンターテインメントプロジェクト、激しいピンポンバトルを繰り広げる高校生たちのスポーツ青春ドラマ、フェイクモーション、たった一つの願い、新シーズンでは東京と大阪で天下分け目の大決戦が始まります。主演の板垣瑞希、そして草川直哉をはじめ、ワンエンオンリースーパードラゴンからのメンバーに加え、佐野隼人、森崎ウィン、荒牧義彦ら今旬のキャストが大集結。日本テレビ他にて1月20日水曜日深夜0時59分からスタート。詳しくは番組公式ホームページでチェックしてください。坂上美希のエンタメゴーゴー、この番組は日本テレビの提供でお送りしました。お相手は坂上美希でした。
坂上美希のエンタメゴーゴー。